東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
8月19日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。夏休みも後半ということで、宿題の調子はいかがでしょうか。私、学生時代意外と心配性な若者だったので、なんか着実に割と計画立ててやっていたななんていう記憶もあるんですけど、大人になってしまった今、絶対そんな計画立ててできないなと思います。まだ残っているという方、ちゃちゃっとやっちゃいましょうね。頑張ってください。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺います。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、広告の世界のデジタルにフォーカス、 ADK ホールディングス執行役員グループ CIO の柴崎隆さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は ADK ホールディングス執行役員グループ CIO の柴崎隆さんをお迎えします。柴崎隆、1996年から IT 業界に入り、外資系企業を中心にインフラから基幹業務システムまで幅広いソリューションの企画、導入、運用およびマネージメントを経験。2017年にウォルマート傘下の株式会社西友に入社し、楽天西友ネットスーパー事業の立ち上げ、社内大型プロジェクトの立て直し、 M&A 後のシステム全刷新の計画策定などを担当。2022年5月に現職就任。 IT 体制の抜本的な立て直しと並行し、社内業務プロセス改革をリードしている。さあ、先週は ADK ホールディングスの DX だとか広告業界デジタルの取り組みなど伺ってきたんですが、柴崎さんのこれまでのお話もぜひ今週は聞かせてください。柴崎さんはかなり早い段階からコンピューターに触れ始めたっていうことなんですが、いくつくらいから？
初めてコンピューターに触ったのはおそらく中学生だったかなと。何の気の迷いか、全然そういったことを詳しくもない父親が突然 PC を買ってきまして。
え、その当時の PC っていうのはアップルですか？
いえ、その当時はですね、Windows? 本当に Windows もないですし、アップルでもさらにその前ですね。
え、じゃあめちゃめちゃ早い段階でお父様入手なさったんですね。
はい、会社で使うようになったから、とりあえず買ったって言って持ってきたんですけども本人が今日は何もできないので、うん、結局そこから私のおもちゃになったっていう、とりあえずその当時私がどこかから手に入れてきた麻雀ゲームみたいのがあって、それを結局親父はそればっかりやってたなっていう思い出があります。
あ、でもそういう若い頃からなぜか家に PC があったっていうのは、はい、その環境あってこその今かもしれないですね。
でそこでやはり興味を持って、当時も本当に初歩的なことですけど、うん、プログラミングの本当に基礎の基礎みたいなことを家でやり始めて、うん、そこから興味を持って、うん、でそのパソコンもどんどんそこから性能が上がっていく、先ほど出てきた Windows が出てきたり、うん、Mac が出てきたりっていうことで新しくなっていくのに、ずっとここまでついてきたような、そんな、はい、IT のキャリアですね。
多感ないろんなものに興味ある時期でも、そのパソコンに行ったっていうのはもうやっぱり IT に興味があったんでしょうね、きっと。なぜか。
そうですね、やっぱり新しいもの、うん、それまで見たことがないものだったので、うんうん、あ、こんなことができる、こんなことができるっていう発見があったのは面白かったのかなと。
そして就職活動で見事に IT 業界に入ると。
そうですね、うん、はい、でそこから90年の後半ですね、実際に社会人になって仕事を始めたんですけれども、まさにそのインターネットがその頃ブロードバンドの前ですね、一般にインターネットが普及し始めて、うんうん、それからパソコンも比較的一般の家庭向けのパソコンがちょうどどんどん売られてくるような、そんな時代だったので、はい、 そこでもやはりあのタイミング的にすごいラッキーだったって言い方変ですけれども、
本当に元気で勢いのある時ですね、
はい、そういったあのタイミングでそういった業界に携わることができたので、うん、本当にその当時から、まあ、今もそうなんですけども、新しいことをどんどんこう触らせていただきながら楽しくやってきたなという気はします。
キャリアでいうとその IT 業界に入ってで、その後あのネットスーパー事業の立ち上げされて、で今 ADK にいるということで、はい、なんか関係ないように見えて全てもう IT でつながっているというか、
もともと IT 業界に入って当初は本当にエンジニア志向だったんですけれども、うん、はい、なんかいろんなことがあってその社内の IT 部門の仕事を、まあ、ずっと好きで続けるようになってきて、でそうすると、まあ、当然事業変わるとその上で使っているシステムはいろいろ変わるんですけれども、はい、例えばそのネットワークだったりパソコンだったり基本的なサーバーだったりみたいな、まあ、どの会社行っても同じなんですよね、うん、なのでまずそこが一つすごく入りやすい、でそこから上で、まあ、こういった業界だからこういったシステムがあるよね、うん、そういったことをこう分かってくると、まあ、どんな業界に行っても意外となんとかなるなというのが、
へえ、そのキャリアチェンジっていうのはご自身 の, あの興味の向く方にっていうので自然に今の流れになったんですか。
そうですね、あの本当そこは、まあ、運とご縁とという、うん、そういうことかなと思うんですけれども、ちょうど少しこうどうしようかなって思ったタイミングで今言っていただいたようなこうこれやってみたいな、これ面白そうだなと思うことがちょうど出てきて、またそこで入ったところでそういった周りの方に恵まれていろんなことをやらせていただいて、で経験を積むことができたっていう、まあ、そんなことかなとは思います。
あの各社で本当にいろんな思い出あると思うんですが、全部思い出して一番ハードだったなこの時代っていうのはいつですか。
あの最初の頃にその外資の会社に入ったんですけれども、その時がやっぱり非常に辛い思いをしたというのは、あのもともとその英語は嫌いではなかったんですけれども、うん、まあ、なんとかなるだろうと思ってたと。しかもその外資の会社で憧れはあったんですけど、実際中身よく知らないで、まあ、当然言ってるわけ で、で入ってみたらその当たり前ですが日本人的な考え方では全然通用しないですし、うん、英語もさっぱりわからないで、例えばですけどその海外と、その当時まだウェブ会議なんてないので、うん、海外とは電話会議ですと。それも夜中の遅い時間に会社で一人こう電話口に向かってもう伝わってるかどうかわからない英語で喋る、
しかも専門用語難しそうですもんね、
はい、で、まあ、今でこそそこは随分良くなったなと思うんですけど、その当時やっぱ相手の方がこううまく汲み取ってくれる方だったので結果的にはうまくいったんですけども、はい、その当時は本当についていくので精一杯っていう。
それ何歳くらいの時ですか。
それは20代の後半ですね、
うんうんうん、
でもおっしゃった通りで本当に海外側はやはりそういうプロが集まってますので、うん、そういったプロとやり取りしながら、ただそれを、ね、分かりません知りませんとは言えないので、それも頑張ってこう先生と裏で勉強しながら、でさっきお話した電話会議は夜だったり、まあ、深夜だったり朝だったりとかあるので、うんうんうん、生活のパターンも全然崩れてしまってっていうその当時本当に大変だったなって。
もう聞いただけで大変そう、はい、そうなんですね。そんな20代後半を経ての今のキャリアなんですね。でもあの本当にあのエンジニア志向が強いっておっしゃってることがすごくなんか分かるっていうか、そういう裏の技術の方にずっと寄り添って来られた方なんだろうなっていうのが先週からお話を伺ってて思うんですけど、うん、といっても今はその皆さんをまとめるリーダーのポジションということで、はい、なんか柴崎さんが考えるリーダー論というか、そういうエンジニアの方々もまとめるとかそういったことにおいてどんなことをお考えになってるんですか。
は
い
は
い、
そうですね、あのこれまでも本当にいろんな会社であの、まあ、国籍それからまあ性別も問わずに、うん、この方は本当に優秀だなっていう思うリーダーの方と、まあ、一緒にやらせていただく機会が多かったなと思ってます。でその中で思うのはまず一つ目が本当にいろんなスタイルがある、何かこれが正解っていうのはないなと。でじゃあ自分がどんなことをやっていくかっていうのをまあちゃんと考えなきゃいけないんだろうっていうのはあります。でその中で自分がこう今ここまでやってきて思うことは、会社の組織だったりというのは結局人の集まりなんですよね。でその集団をまとめて、まあ、同じ方向に向いて、まあ、一番いい結果を出していかないといけない、うん、そうなった時に何が必要かなと思うと、私は、まあ、その個々のメンバーが本当に安心して気持ちよく働けること、うん、まあ、そういった環境をきちんと作ってあげることっていうのがリーダーとしてはまあ非常に大事なんだろうなと思ってます。であともう一つ、ここはあの、まあ、せっかくの機会なのでっていうことなんですけども、日本ではあのそういうリーダーシップとかマネジメントのスキルってなんかこうセンスのあるやつができるものみたいなイメージが結構あると思うんですけれども、はい、外資の会社でやらせていただいてラッキーだったなと思うところで、基本的に学問なんですよね、マネジメントもリーダーシップは。特にアメリカとかになると、なのでそういったことでこう実際に勉強して、まあ、それをこう試して、まあ、失敗もするんですけれども、 そういったことを繰り返して結局身につくところっていうのはすごく多いんだろうなと思ってます。
今の話なんかすごいシンプルですけど結構なんかびっくりしました。なんか日本ってリーダーっぽい人がリーダーやることが多いですけど、
はい、
あとやりたいっていう人とか、
そうですね、
学問、
アメリカでは本当に大学で勉強するものだったり、うん、まあ、それからそのいろんな本がいっぱい出てますけれども、うん、そういった優秀なリーダーを研究して、うん、こういう人たちの共通するのはこれみたいなことをやるのがやっぱりアメリカとかは特に強いんですよね、
うんうん、
でだからそういったものを早い段階で触れることができたのは私とってはラッキーだったなっていうところあります。
はあ、柴崎さんの下で働いたら楽しそうですね。
いや、それはちょっとまた違うかもしれませんね。そう
ですか、ですか、
はい、あの厳しいところは厳しくっていうのは当然必要かと思いますね。
でもあのこの数年本当に様々な業種で求められているデジタル化ということで、ちょっとこれざっくりした質問にはなっちゃうんですが、デジタル化をその社内でうまく成功させる秘訣というか、なんかティップスみたいなものありますか？
これは先週お話したことと少し重なるんですけれども、でしかもこれデジタル化に限った話では多分なくて、やはり手段と目的をまず履き違えないこと、本当にここに尽きるかなと思ってます。あのこれまでいろんな会社の、まあ、いろんなデジタル化を見てるんですけれども、当初はある程度こう具体的なイメージが持って始まる、ところが途中からそのデジタル化をすることが目的に化けてしまって、なんとかそのデジタル化が終わったんだけれども、出来上がったものが当初のそのビジネスが必要としていたもの、期待していたものとは全然違うと。で結局これなんでやったんだっけっていう話になるのは結構目にしてます。でそれともう一つあるのが、当初の計画が意外と緩い。デジタル化をするのだ、じゃあ何をどのくらいやったらデジタル化っていうのかっていうのがちゃんと最初に決めておかないと、これも途中でだんだんだんだんこうグダグダになっていくと。これもだから終わってみると、あれこれなんでやったんだっけっていうことにまあなりがちなので、やはりその最初の計画をきちんと立てること、それからそのあくまでもまあ特にビジネスで使うものであれば、そのビジネスの目的は最終的に何をしたいのか、そこをちゃんと常に頭に置いてやっていくっていうことが大事かなと思います。
なんかそのデジタル化するっていうことと事業が合理的にもっと良くなっていくっていうことが、あの並走は皆さんされてるけど、そこがこう一体になってないとバラバラになっちゃう
とか、はい、で特にその今言ったビジネス側のその期待してるスピードとちゃんと合ってないと、うん、デジタル化だけが先にものすごく進んでも、うん、結局うまく噛み合わなくなっちゃいますし、逆に事業の期待してるスピード全然遅いとそれはそれでダメなので、
は
そこは本当に難しいなと思います。
ざっくりした計画じゃなくて緻密な、ちゃんとビジネスと本当に寄り添ったというか、絡めて一緒に進めていくっていう計画を立てることが必要なんです、
はい、あの本当に作ったけれども使われないというのが一番、まあ、IT 屋さんとしてもこう寂しいことで、必要だと言われたから頑張って作ったけれども、うんうん、なんかみんなからいやいやそうじゃなくて、でもそれ最初そう言ってましたよねっていうことにやっぱりなるのはお互い、うん、あと会社としても当然不幸な話なので、うんうん、まあ、それをなくすためにはきちんと計画立てて、きちんと目標を決めて、まあ、ちゃんとその方向に進んでるよねっていうことをコントロールしていくっていう、そこが大事かなと思います。
広告業界がこの先もずっとデジタル化進んでいくと思うんですが、どういう方向でどんな風に発展していくんですかね。
広告会社の、その存在してる意義といいますか、うん、その部分がどんなにデジタルが入ってきても変わらない。やはりそういった各メーカーさんであったり、サービスを提供される会社さんがそのサービスなり商品が提供する価値を広く、まあ一般の方にお知らせをして、まあ、その結果として商売が回っていくようにしていきたい。やっぱりそこは変わりませんので、そうなるとそこのデジタルをどういうふうに使っていくのかっていうことになってくるかなと思います。とにかくこのスマホがあって、それから新しい技術がどんどん出てきて、メタバースなんかもそうですけれども、まあ、そういったものが出てくると、そこに新しい広告のチャンスが出てくると、
うん、
そこで何をやっていくんだっていうことがこう常についてきますので、そういったことでのこう、まあ、試行錯誤をしていって、実際に当たるものも出てきますし、あれこれを思ったほどいかなかったなみたいなのも出てきますし、うん、そういったことをやりながら、その世の中のコミュニケーションのパスですね、そこをいかに使っていくかというのはまず一つ、うんうん、でそれからそのデータですね、やはりここをどういうふうに分析してどういうふうに使っていくかというのは、この先もどんどんどんどん進化していくと思います、うん、でこの領域は今の AI であったりというのを活用もどんどん進んでいきますので、もっと簡単にこうデータがあればこういったことをした方がいいんじゃないかっていう示唆を例えば得られたりと、そういうことも簡単にできるようになっていくと思いますので、まあ、そういったツールですねをきちんと持ってそれ活用していく。ただ最終的にはそれを生かしてクライアント様だったり、その世の中にどうやって貢献していくのか、やっぱりそこが最後は一周回ってやっぱり広告会社の目的になるんだろうなと思います。
本当ですね。広告って常にその時代に生きる人の心に訴えかける仕事だから、なんかもう本当に新しいものをどんどん率先して取り入れなきゃいけないし、時代の先を読まなきゃいけないし、面白い仕事ですよね。
はい。ですので、今私がこういった形でやらせていただきたいと思うのは、まあ、IT 業界もそうですし、このテクノロジーを本当にフル活用しないといけない、この広告の業界、それからマーケティングの領域というのは本当に面白いですし、逆にどんな長年やられてる方でも、逆に新しく来られた方でも、そこの差がなくなってしまう世界でもあるんだろうなと思います。当然その経験が生きる領域は存在はするんですけれども、メインの部分を占めてくるテクノロジーの領域、これはもうどんどんどんどん入れ替わっていってしまうので、そうなってくると10年前にやっていたテクノロジーを知っているからっていうことにはならないわけですよね。
結構革新的なことを今おっしゃいましたね。
はい。なのでそこの部分でのテクノロジーの面でいくと、どんどんどんどん変わっていく、新しいことをどんどんキャッチアップしなきゃいけない。一方で、ただこのまた広告の面白いところで、その右脳左脳みたいな言い方がありますけれども、やはり人間じゃないとできない領域って存在するんですよね。クリエイティブだったり、そのひらめきみたいなもの、で AI は世の中にあるものを学習して提案することはできますけども、世の中にないものを、しかもそれが人に刺さるものをパッと提案することはまだまだできない。もしかしたらそういうことができる時代が来るのかもしれないですが、今だとまだまだそこには遠いと思ってまして、そうなるとそこはやはり経験だったり、そういった頭の柔らかさ、意外性をこう作っていく、そういったところは経験が生きる。そこはまたテクノロジーとは全く違う領域かなと思ってます。
広告を作る側のそのデジタルの変化とともにどう変化していくのかっていう話を伺ったんですけど、逆に私たちその広告をいつも見る側、日本に生きている私たちがそのデジタルの変化によって今後いろいろ暮らしも変わると思うんですけど、柴崎さんが考えるこの先の私たちの生活の変化、どんな変化を遂げていくんでしょうか。
こういった AI の進化であったりということが、どんどんどんどんこれは間違いなく進んでいきますので、楽になるところはどんどん楽になるんだろうと思います。今までやっていた作業で、10やっていたことのうちの5はもう AI がやってくれると。そういう世界が、どんどんどんどん進んでいくと。なので、まずその部分でのデジタル活用、人間の生活が楽になる、そこの部分が間違いなく出てくると思います。で、一方で、デジタルではできない領域、例えばその一番簡単なところで物理的な作業であったり、例えばこうやってお話をさせていただいてますけれども、これをじゃあ全部 AI が代替しますかというと、それは多分ないわけですよね。なので人間ができることはやっぱりより人間がきちんとやっていく、でそのデジタルだったり AI だったりはちゃんと人間が教育して使いこなしていく、そういった世界にやっぱりなっていくんだろうと。
使いこなせるかな、私は。なんかこの番組で本当にさまざまな最先端の技術をお使いになっているゲストの方をお呼びしますけど、なんか最近謎の焦りみたいのがあって、不安というか、いい変化もたくさんあると思うんですけど、一方でちょっとね、ご高齢の方々とかは不安もあったりはしますよね。
はい、ここもだから徐々に変わっていく部分ってあると思うんですね。人間が許容できるスピードを超えて何かが進むってことは多分ないと。
なるほど。
スマホが本当にいい例なんですけれども、確かに昔は年配の方が使えないと言っていた、例えば私の親世代もそうですけれども、あんなものは絶対無理だと言ってた方が今使ってるんですよね。
平気で使ってますね。
はい、なのでやっぱり一定ギャップがあったとしても、こういうふうに一般化してくると意外と皆さん使うようになる。これ銀行の窓口なんかもそうですよね。昔はもう窓口が当たり前で、徐々にその ATM になり、インターネットバンキングになりっていうことでシフトしてますけれども、これもいきなり窓口全部閉めて明日から全部インターネットですって話にはやっぱりならないわけですよね。なんでそこの変化のスピードは業界、それからその環境もありますけれども、やっぱり最後使うのが人間なので、そこの人間のスピードにどこかこう落ち着いていくんだろうなと思うことがありますね。
なんだかすごい安心しました。
IT の立場でいうと、どんどん前に進めてどんどん変えていきたいっていうのはあるんですけれども、一方でそういった人間が不安になってしまうテクノロジーはちょっと違うのかなっていうのは、CIO としてこんなこと言うと怒られるかもしれませんが、
でもね、
は
い、やっぱり生成 AI とか今いろんな議論がね、やっぱり新しい技術がドンって生まれたところであるけど、きっとその辺はやっぱり人間の生活とこういい塩梅でなるような仕組みにこれまでもなってきたから、これからもなっていくんですね。はい、
でそれからそういったものが入り込めない、例えばそうですね、サウナとかキャンプとかっていう話、そこにデジタル何できるんですかっていう話は
確かに整いのね、気持ちよさはね、デジタルは入ってこないか、
っていうことがありますので、やっぱりそこの境界はどこかに、自然と生まれてくる。でそれはやっぱり人間の感性だったり、その感覚に 近いところを本当にそれがデジタルで支配されるっていうのは、うんうん、まあ少なくとも自分たちが生きてる間にはないかなとは思いますね、う
ん
う
ん、本当にあの柴崎さん最先端で IT を引っ張りながらもなんか地に足がついていてなんかすごく冷静でっていうお話を2週間聞いて、大学とかで講義とかなさってないんですか？
全くやってないです。
もっとお話聞きたいと個人的に思いましたので、またぜひ機会作ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、2週にわたり柴崎さんにお付き合いいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は ADK ホールディングス執行役員グループ CIO の柴崎隆さんにお話を伺いました。DX は目的ではなく手段であるということと、ビジネスとその DX を同じスピードで進めていかなきゃいけなくて、ビジネスと絡めて一緒に進めていかなきゃいけないという話、すごく納得感と説得力がありました。またお話を伺いたいです。デジタルホルン、フューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.